はい、建築系ラジオです。今日は、もう一つの建築設計資料修正の続編ということで、今日はですね、お化け屋敷について探っていきたいなと思います。今日はコアメンバーの北川です。よろしくお願いします。
北川研究室の4年の朝倉と申します。よろしくお願いします。
お化け屋敷ですけどね、朝倉くんは行ったことは
いやありますけど、うん、最近は全然行ってないですね。
うん、小さい頃はどっか、小さい頃じゃなくても思い出っていうのは何かありますか？
小さい頃はよくお化け屋敷に行ってたんですけど、もう怖くて走って出てっちゃう感じでしたね。
小さい頃かな、それは。
はい、そうですね。
例えばどこのお化け屋敷行ったことあるかな？
記憶に残っている限りではあまり覚えてはいないんですけど、うん、はい、そうですね、あんまりそのお化け屋敷っていうとこ自体でしかやっぱ記憶がない感じですね。うん、はい、
学祭とかでお化け屋敷って時々あったりするよね。
あ、はい、しますね。はい、
ああいうのは行ったことは
あります。
で、まあちょうど学祭シーズンももうすぐ始まるってこともあって、まあ、もし参考にしてもらえればそういうところで使ってもらってもいいかなと思うんですけどね。お化け屋敷って、行ってみれば日常的に怖いっていう心理をこう醸し出すような空間って普通は建築で作ったりはあんまりしないよね。
はい、
だけど街中歩いてる時にちょっと怖いなとか、ちょっとここ気味悪いなとか、そういう体験ってあると思うんですよね。特にこう夜が早くなってきて、暗くなってる街角歩いてたりするとやっぱりその角を曲がるのちょっと怖いなとか、一人だと怖いけどもう一人いるともっと実は怖かったり、知らない人がもう一人いたりとか、
はい、
なんかそういうのってところどころ街中とか建築の中でもあったりすると思うんですよ。まあ例えば大学なんかでも24時間ね、こう校舎の中にいたりとかするとやっぱり夜慣れないとね、まあ慣れちゃうのがいいかどうか分かりませんけど、慣れないとそういうとこ行くの怖いなということってあると思うんですよ。
はい、
でそういう言ってみればお化け屋敷っていうのはそういう怖いという心理をいかにこう空間体験させるかっていう施設って言ってもいい、過言ではないと思うんですよね。
はい、
でそういう中でその怖い空間を、怖いと感じる空間をいかに作るかっていうのは普通のこう建築や街の作り方からするとちょっと違うテクニックを いろいろ含んでて、そういったところを今日ちょっとお話ししたいなと思いますね。例えば卒業論文とか修士論文とかで心理実験とかいろいろやる場合にも、怖いっていうのをテーマにした論文ってあんまり見たこともないんですよ。でも一方で、心地よいとか居心地がいいね、そういうのとか、はい、期待感があるとか、いろんなその大きい広いとか明るい暗いとか、はい、なんかそういったもので、心理実験やったりすることあるんですけど、怖いって意外になくて、で、怖いっていう心理をどういう空間で人々って感じるかっていうのって、参考になるこうなんていうかな、こう資料っていうか企業研究みたいなのがあんまなくて、ということで、お化け屋敷いろいろ探ってみたんですよ。
はい、
でそうすると、日本国内ならず海外でもホラーハウスとかハウンテッドハウスとかいろいろな言われ方でお化け屋敷ってあるんですけども、世界中いろいろ見ていくと、分かりやすいところからすると子ども向けのお化け屋敷と大人向けのお化け屋敷っていうのが世界中にはあって、
はい、
大人向けのお化け屋敷っていうのは大抵の場合入り口を入ってからずっとね、中順路があってずっとこう辿っていくわけですけど、左曲がりのこう空間が折れ曲がりというか角が結構たくさんあるんだよね。
はい、
で子供向けですよね、こう小学生とか、中高生になってくると左回りも多くなってくるんだけれど、子ども向けのお化け屋敷というのは結構右回りのルートをたどるものが多いんですよね。
うん、
それってなんでかってちょっと想像してもらうとどうかな。
そうですね、なぜ左回りが怖いのか、なぜ右回りが子どもにとって怖いのかっていうのは考えたことがないので、はい、ちょっとよくわからないですね。はい、
それはね、建築の設計とか設計製図とかやってる時で左と右っていうものをそんなに多分あんまり意識しないと思うんですよね。
はい、
右と左をコンセプトにした建築ってあんまり見たことないんだけど、 だけど授業の中で例えば茶室のこう話が出てきたりなんかすると、
はい、
まあ、右利きをこう主とする、お茶会の進め方っていうのは、まあ、あの勝手で言うと勝手ってこうあの右手使いの手前っていうのがあって、
はい、
で左手使いの手前っていうのも一方であるんですよね、
はい、
でその右手使いと左手使いっていうのが、茶室の例えば取っ手の位置であったり、にじり口が右側にあったり左側にあったりとか内側から見ると左側にあったりとかそういうところでも結構反映されてて、
はい、
まあ、あの人のこう活動する、その仕方をもっとこう諸言的なものに、落とし込んでいく細かいところまで見ていって設計を反映させているようなものでいくと、茶室みたいな小さな、空間なんかではその右や左みたいなのが結構大事になってくるんですよね。でお化け屋敷でいう右と左っていうのはそのやっぱり怖いという心理をいかにこう冗長するかっていうところから来てるので、まあ、そこから考えていくと、まあ、基本は心臓が人間って、まあ、大抵の場合ほとんどの場合、まあ、左についてるわけなんですよ、はい、でやっぱり心臓を守る心理っていうのが人間ってすごくこう無意識のうちにも働いてるのが実情で、で左に曲がるっていうとやっぱりその知らない方向にこう見え隠れしてるその先ですよね、空間の先が左側にあったりすると、まあ、心臓に近い側に曲がるっていう行為からそれがちょっと怖いっていう心理を、右に曲がるよりもこう何て言うかな効果としては大きいわけなんですね、
はい、
だからそういう意味で左回りで子ども向けのお化け屋敷っていうのはそういうものを少しでもこう緩和してもう少しこうなんていうかなお化け屋敷に仕掛けられてるオブジェクトなんだけどその例えば死者だったり、
はい、
音響だったり暗闇だったりなんかそういったところで、お化け屋敷の要素をこう強調するっていうやり方ですのね。だから空間体験的には左に曲がるよりもやっぱ右に曲がる方が、まあ、微妙なんだけれど実はちょっと人間って安心しちゃうところがあったりするんですよとかね。
なるほど、
うん、なんかそのいろいろ調べていくとその論文とかでその心地よさとか期待できるとかその、ね、その先に何かあるかこう胸がワクワクするとか、そういうものの逆のことを時々やってるんですね。例えばね空外はすごく明るくしておいて中は急に暗くするっていうことで、まあ、トンネルの中に入った時にその安順能的なものかもしれませんけどその安順能をできるだけ遅らせるとか茶室の中でもそうですよね。入ってすぐっていうと、まあ、モノトーンな感じで空間が見えるんですよ、
はい、そうです、
はい、だけど光が、まあ、窓が小さな窓があって障子越しにこう光が差し込んできても目がだんだん慣れてくると、まあ、少しずつそのお茶碗の色だったり、壁の色だったりそういったものが見えてくるので少しずつこうカラーが見えてくるんですよね、
はい、
色鮮やかになってくる、まあ、鮮やかというところまでいかないかもしれないけれどそういうところからするとお化け屋敷ってねその安順能を遅らせるつまりこうできるだけこう暗いまま、こう足を次にこう進ませるようなそういうような仕組みがあって、
はい、
まあその急に暗くするんだけれどところどころ明るいところがあるとまたキュッと暗くしたりとかその明るさと暗さのメリハリっていうのがねお化け屋敷って結構あってそれによって暗いところのこう、ね、安住の遅らせるっていう効果があったりとかしますね。あとまあ単純なところで言うと入り口と出口が意外にお化け屋敷って近くってその怖かったっていうキャーキャー言ってるようなその出てきた表情を入り口の人の見せるっていうこともあってでそれによって怖いという心理をその中に入った時の空間体験というよりも中に入る前としてのこう期待感の逆ですよねこう恐怖感をこう、まあ煽るようなやり方みたいなこともやったりしてますね。あとは、そうですねうんと人のヒューマンスペースですねこうパーソナルスペースっていう、まあ、一般的に言うんだけれどその、人とこう自分の体と対象物怖いと感じさせるものとの距離とかそういったものも結構大事で、まあ、例えば人と人のこう距離って、ね、後ろから人が近づいてきても意外にこう近くにいても人ってあんまり後ろって近いって感じないんだよね、はい、前の方にいるとちょっと距離がやっぱり必要だなとかってなったりするんだけど、はい、それをねこう横とか前とかさっきの後ろとかそういったところの自分のパーソナルスペースにこう入り込んでくる、入り方みたいなもの もうあの猫ね怖いっていうものを、こう冗長するために、大事だったりしますね。そういう意味でもあの建築計画でパーソナルスペースとかあの習うけれど、それの、まあ、裏を返したようなやり方をやってたりしますね。あとは音かな。人間がやっぱり嫌だと思う音って周波数的にもやっぱりあって、音の長さ的にも、はい、でその音を、鋭い衝撃音とかそういったものをこうできるだけ、ね、ポイントポイントで、こんなところで絶対音がしないところで音がするっていうのが、やっぱりコップが割れたりっていうのは想定しない音ですよね。だからその想定外の音を想定外の周波数で立てるっていうのも、まあ、お化け屋敷でよくやる手だったりしますね。そうやって考えていくと、こう空間の構成からすると左回りに動線を向けると怖いし、明るさ暗さみたいなのもできるだけこう目に、安住のさせないようなやり方で明るさと暗さを配置したりとか、もしくは低いところに明るいものを置いといて上の方に暗いものを置くことで心理ってまた違ったり、上の方に明るくて下の方が、暗くてとか、そういったものでも心理って全然違うんですよね、
はい、
そうやって見ていくとお化け屋敷って結構なんていうかな、こう建築の設計で、生かす、今まで一般的に生かされてきたものをもう一歩こう違う形で表してて、なんかね、一般的なこう建築とか住空間を醸し出し、あの作り上げていく上でのメカニズムとは違う着眼点が、ね、あったりするんですよね、
はい、
どうかな、こういう の, あのお化け屋敷ちょっと行ってみたくならないとか、そうです、ね、あんまり身の回りないよね。
そうですね、
行ってみようかって言って行けるようなところってあんまないかもしれないけど、
はい、ここまでメカニズムを聞いてしまうとちょっと建築的な視点で入りたくなってきますね。
うん、
はい、
そうですよね、はい、なんか今だとあの商店街をこう復興するためにお化け屋敷を、作って、もうビルディングタイプとしてお化け屋敷っていうのを、町おこし的に作ってるところって結構たくさん最近出てきてて、まあ、はい、名古屋から近いところだと岐阜の柳瀬が最近そのお化け屋敷やってたりとか、
あ、
まあ、名古屋市内でもポツポツ、特にまあ夏ですけどね、やってたりとかするんだけれど、まあ、ディズニーランドとかね、大きいこうアミューズメント施設なんか行くとお化け屋敷なんかあったりするんだけどね。だけどそういう裏を返すようなこう空間体験をさせるっていうのが、言ってみれば、まあ、お化け屋敷の一つのメカニズムかなと思いますけどね、
はい、うん、平面についても結構特徴があ
ります、ね、あ、そうですね、はい、平面ね、うん、それ大事なポイントで、
はい、
まあ、お化けとして人が関わるお化け屋敷ですよね。こうお化けが存在するような、人がこう演出として出てくるような、ものでいくと、裏動線がしっかり取ってあって、常にそこの、まあ、つまり表と裏というかな、その表の空間がそのお客さん歩いてくるとすると、裏の動線っていうのがしっかりあのお化け屋敷には作られてて、平面図とか、なかなか平面図って手に入らないんだけれど、僕もあのお化け屋敷調べる上でお願いして、結果的にまあお化け屋敷が終わった後に見せてもらったりとか、図面を見せあの借りたりとかしてるんだけれど、まあ、二重動線になってるんですよね。お客さんの動線がずっと細長くこうつながってるとして、まあ、長さがだいたい50メーターから100メーターぐらいあったりとかするんだけれど、それのこう動線に沿う形で裏の動線が空間が作られてて、でそこを行き来しながら、お化けが出たり、隠れたりとか、もしくはちょっと違うところで登場したりとか、そういうことをやってたりするんですよね。だから、まあ、あの裏の動線を白くして、表の、ね、動線、こうお客さんがいるところをちょっとグレーのスケールで、あの暗いからちょっと描いたりなんかすると、黒と白がこう細長く二重で、螺旋を巻いているような二重螺旋の、空間構成っていうのが、まあ、お化け屋敷の一つのポイントになってくるのかなと思いますけどね、
はい、
うん、
こういう平面図、そのお化け屋敷みたいな平面図っていうのは普通の住宅ではありえない形です
ね。うん、そうね。
あえてその先が見えないように、うん、そのしているっていう印象を受けますけど。
うん、そうだね、うん。広いところの方がいいっていうのが、まあね、一般的にはあったりするけど、はい、すごく局所的に小さな空間作ったりとかするっていうのも、まあね、こうお化け屋敷の図面なんか今見てると出てきますよね。
はい。
うん、 で時代的に見ていくとその、まあ、1980年代っていうのはもともとお化け屋敷の初原的なところから始まってくるんだけれど、
はい、
まあ、要素が結構大事でそのお化け屋敷に仕掛けられている、例えば、まあ、死というものですね、デッドですね、死というものの存在、死者であったりとかお化けですよね、はい、が登場するということ自体が怖かったり、まあ、暗闇っていうものがそもそも怖かったり、装置的に、何か動いているものがないところで下の方がふわーっと動いてたりとかネズミがこうねふわーっと歩いてるようなその要素的なものがすごく大事だったんだけれど1990年代からですねそのまあちょうどまあバブルが終わる頃にかけてに関しては技術的なところがすごく大事になってきて例えば 3D 音響ですね後ろの方で音が鳴ってるとか前の方で鳴ってるとかその立体音響を使ったものとかもしくは 3D 映像を使ったお化け屋敷体験みたいなものも作られてきたと。で最近はちょっと変わってきててストーリー性が大事なんですよね。だから、日本中のいろんなところでできてるお化け屋敷っていうのは大抵の場合、まあ、ストーリーでドラマ性があるものとか、生々しさとかそのストーリーの例えば学校を舞台にしてるとか、はい、お墓を舞台にしてるとかそこに意外性のあるものを突如登場させてストーリーの展開をするだからまあ言ってみれば小説のこうページをめくるときに意外な展開がそのページ、まあ、漫画なんか顕著かもしれないけれどページをめくったところで違う展開がいきなりあったりとかそこの最初のポイントっていうのがこう、なんかストーリーの凹凸をつける上ですごく大事だったりっていうので、まあ、時代によってもどんどん変わっていくんだよね。
ああ、はい、うん、そうですね。
どうかな、こういう、まあ、一般的なこう空間の設計に、沿うような形じゃない、お化け屋敷という存在を、こうリサーチしていくことで多分ね何か逆に住宅とかこう施設の建築を設計したりとかするときに、初原的なもっともっと初原的なところを見ていくプリミティブなものを見ていくような眼差しって、なんかできるんかなってちょっと思うんですけどね。
はい、
どうかな、朝倉くんはなんか活用できるかな。
そうですね、恐怖からは、うん、その住宅においてその恐怖っていうのがないのが当たり前なんですけど、
うん、
僕はあってもいいなっていう、
うん、
そういう自分、うん、例えば自分の隠れ家だったりとか、
あ、
人に入られたくない空間だったりとか、うん、いろん な, なんか空間の作り方があると思うんですけど、うん、僕はその試しにやってみたいっていうか、僕がもし建築家で自分の家建てるとしたら、
うん、
そういう特殊な空間みたいなの作ってみたい気もしますけど、
ね、うん、
はい、
まあね、アパートとか、まあ、仮設住宅なんかもそうかもしれませんけど、隣でね誰が住んでるかわからないというのが問題視されてたりとかもするけれど、そうですね、そういうものを、まあ、一つの自分の住宅の中で隠れ家っていうのは確かにね全くないのもあれだし、まあ、子供なんかも隠れ家とか逆に好んでそういう場所をね作りたかったり、例えばピアノの下だったりテーブルの下で、こう布一枚パーッとかけて毛布みたいなのをかけて自分の隠れ家したりとか、
はい、
そういうところもやっぱり生活の中では大事なんでしょうね、
はい、
うん、まあ今日はお化け屋敷ということで、ちょっとお化け屋敷のメカニズムですね、ちょっと探ってみました。まあ、次回からまたちょっと別のいろんな身の回りの建築物ですね、こう、建築の一般的な設計の中で出てこないような建築物を見ていきながら、そこの中に、潜んでいるこう仕組みなんかを探っていきたいなと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。